おはようございます。今回は不整脈の治療としてですね、アブレーションとか埋め込み型除細動器とかですね、ペースメーカーとか、まあそういう、器具なり、まあ専門的というか根治的なですね、治療がありますけども、まあそれについて知っておいた方がいいような話っていうのを、ちょっと取り留めもないんですけども、話していこうと思います。で、まずアブレーションについてですね、アブレーションっていうのは、その血管とかからですね、金属のワイヤー伸ばしていって、で、それで心臓の一部分を電気で焼いてしまうことによって、電気信号の流れを変えることによって不整脈を止めるっていう、そういう治療になります。不整脈の治療のアブレーションって、すごいいろんな電気信号を試しに流してみてですね、じゃあどの子を切ればいいかとかですね、いろいろ考えたりするので、まあそういうの好きな先生っていうのが不整脈の治療に行かれることが多いです。で、知っておくべき知識としては、アブレーションをですね、どういう不整脈の時に紹介すべきなのか、まあ患者さんにですね、どういう不整脈だからアブレーション治療もありだよっていうふうに伝える時とかにも結構大事な知識になってくるので、その辺を知っておいてもらう方がいいかと思います。で、主なアブレーションの治療適用はですね、 QRS 幅の狭い、頻脈性の不整脈と WPW 症候群になります。先に WPW 症候群の方はですね、腱塗足っていう、まあ、変にできてしまう変更、電気の回路をですね、もう焼いてしまうことによって通常の電気回路に戻すっていうものになって、成功率もすごい高いですので、まあ、WPW 症候群を見つけた場合で、それでですね、困るような不整脈を起こしている場合っていうのはですね、基本的にアブレーションをした方がいいです。ただまあ心電図とかでですね、撮ってみたら WPW 症候群だよって言われるような人結構いらっしゃるんですけども、ただまあそれ全員ですね、焼いた方がいいっていうわけじゃなくて、それでそれがあって、かつ不整脈とか起こしたタイミングでですね、焼けば全然それで支障ありませんので、見つけたら前例っていうわけじゃなくて、まあ WPW 症候群で不整脈とかそういう問題が起きたことがある人っていう人の場合はですね、アブレーションっていうのがいい選択肢だよっていうことで覚えておいてください。で、次に PSVT ですね。PSVT に関しては、アブレーションの成功率が極めて高い、もう9割以上、ほぼ10割に近いような、成功率があるっていうのがアブレーションの治療になります。まあ、PSVT にアブレーションするかどうかは、もう本当人によるっていう感じで、PSVT って別に起きたからといってですね、すごい大きなことになることってあんまりないですので、ただまあ、繰り返したらかなり繰り返しますので、PSVT 繰り返す人っていうのはアブレーション、もうですね、成功率高いのでお願いするっていうことが多いです。アブレーションの難点としてはですね、アブレーションした時に、脳梗塞を起こしてしまうことが結構あるんですよね。やっぱまあ心臓の中で電気で焼いたりする関係で、まあ血が多分焼けてですね、血の塊ができちゃって、で、それがまあちっちゃい脳梗塞を起こすみたいな、そういう感じですね。なんでアブレーションした後の方に関してはですね、もう、ルーチンで脳の MRI してるっていう説も結構多いです。で、そういう検査すると結構脳梗塞あるんですけれども、ただもうほんとすごいちっちゃくて症状を呈するほどじゃないっていうことが、多いですので、まあ、アブレーションというのは脳梗塞ちっちゃいのを起こすことはあるけど、まあそんな支障は出ないよっていうことぐらいで覚えておいてもらえれば大丈夫で、まあそれよりも不整脈を止めることの方がですね、大事な状況というのはたくさんありますので、アブレーション、ぜひ、選択肢として、まあ、必要な患者さんには紹介できるようになっておいてもらうといいかなと思います。この脳梗塞もですね、PSVT とかだとちょっと起こしづらいので、まあ、簡単に止めれるやつはですね、そんなに、たくさん、焼いたりする必要もなくて、血栓も多分できないので、なんで、まあ、どの不整脈に対してアブレーションするかも大事なんですけども、まあ、PSVT に関してはアブレーション、合併症も少なくていい適用ですので、成功率も高いですので、困ってる患者さんがいたら紹介すべきかなと思います。で、次が AF と AFL、心房細動と心房粗動ですね。で、これが難しいところで、PSVT と違ってですね、成功率が結構落ちます。だいたい7割ぐらいっていうのが今のアブレーションの成功率だったと思います。で、1回目でうまく生命が止めれなかった場合は2回目をやって、で、2回やって8割か9割ぐらいっていうのが今のアブレーションの成功率になります。で、さっき言った脳梗塞の方もですね、こっちの方が全然、起きる可能性が高いです。まあ、やっぱ、やるのが難しくて、時間もかかるので、その分脳梗塞を起こしやすくなるっていう、そんな感じですね。なので、 AF とか AFL の患者さんに関してはですね、アブレーションするかどうかはもう本当人による感じで、なしたいっていう患者さん、そういうのを理解した上でしたいっていう患者さんだったりとかですね、まあ若い人だったらまあするかなっていう、いうのを考えるっていう、そんな感じになります。で、アブレーションするメリットについてなんですけど、やっぱりそういう不整脈が続くとですね、心臓への負担というのはどんどん増していくんですよね。将来心不全になりやすくなったりする。で、そういうのを、防ぐっていうのが、まあ、アブレーションの大きな目的になってきます。で、抗凝固っていうのもですね、AF とか AFL の患者さんに関しては必要なものになって、そういうのが飲まなくて良くなるみたいな考えでアブレーションをお願いする人もいるんですけど、まあそうじゃなくて、AF とか AFL ってアブレーションした後も再発すること結構ありますので、結局抗凝固に関しては続けるっていう形になることが多いので、抗凝固はまあアブレーションしてもしなくてもですね、結局は続ける人は続けるっていう形になってきます。なので、まああくまで将来の心臓のためにですね、アブレーションするかどうか決める。まあ特に若いような人だとずっと不整脈続いてたらですね、将来心臓悪くなるのは目に見えてますので、なのでまあそういう点で若い人とか、まあそういうリスクを承知の上でですね、もうちゃんと不整脈止めたいよっていう人に関しては、紹介していいかなと思います。まあこの辺のアブレーションの成功率っていうのは年々進歩してるみたいですので、もっとそのうちいい成功率になって合併症とかも起きづらくなるっていうことになるかなと思いますので、まあ、その辺手続きチェックしながら、最新状況も、しててもらえるといいかなと思います。で、次、埋め込み型のデバイスの話をちょっとだけします。で、埋め込み型の受細動器とかペースメーカーについてはですね、まあ、両方ついてるタイプっていうのもありますけども、まあ、基本的には埋め込んでしまったらですね、しばらくは勝手に動いてくれるっていう形になります。ただまあ半年ごとにチェックは必要で、まあ、どっかの病院でですね、まあ、大体は埋め込んだ病院で、ちゃんと動いてるかなっていうチェックをしながら見ていく形になります。で、ペースメーカーとかだと、まあ、チェックの時にですね、ちゃんと動いてるかだけじゃなくて、設定をちょっと変えたりとかですね。あとまあ、その間に起きた、不整脈っていうのを検出することができて、で、そういうのを情報を見ながらですね、また少し調整したりすることっていうのもありますが、まあ、ほとんどはチェックするだけですね。で、一応あれ、電池がありますので、電池が切れてきた場合に関してはですね、また本体だけ、まあ、電池だけ入れ替えなきゃいけないですので、そういった電池の残量もチェックして、だいたいまあ10年か15年ぐらいで電池変える方っていうのが多いですね。で、埋め込み型受細動器もだいたいまあそんな感じになります。で、埋め込み型受細動器の方はですね、最近は、なんか、患者さんの近くに置いとくちっちゃいデバイス、ティッシュの箱ぐらいか、まあそれより一回り二回りちっちゃいぐらいのデバイスっていうのが最近はあってですね、そういうのを患者さんの近くに置いとくと、Wi-Fi がちょっと Bluetooth か忘れましたけど、まあそういうのでですね、不整脈の情報、不整脈が起きた時にですね、その機械に情報が飛んで、で、それからですね、また Wi-Fi かインターネットか通じてですね、かかってる病院の方に不整脈が出ましたよっていう情報が行くみたいな、そういう機械が最近はあります。で、そういうのが大学に飛んでですね、本当にやばい不整脈だったりすると、家族とかの方に連絡が行って、患者さん大丈夫ですかみたいな感じの連絡が行ったりする、そういうシステムを使っているところもあります。まあ言ったように、埋め込み型の受細動器っていうのは万能じゃないですので、その時に受細動がかかったとしても、心臓止まってる、もうそのまま倒れてるとかですね、その後心臓止まっちゃうとか、心臓止まってるとかっていうことは全然あり得ますので、まあ、そのためのシステムっていう形になります。埋め込み型受細動器持ってですね、入院するような患者さんがいた場合、その機械をですね、病院の方に持ってきた方がいいかっていうのは、まあ、状況による、ずっと病院でモニター管理するんだったら、まあ、いらないと思うんですけども、ただ、まあ、多くはしないと思いますので、他の病気とかで入院した場合は特に。まあ、そういう場合は一応ですね、その機械を持ってきてもらう方がいいということは、一応知っておいてください。昔、埋め込んだ人とかはまだない、持ってないような方もいらっしゃいます。まあ、細かい話ですけども、知っといて、まあ、損があるような話ではないので、まあ、雑学として知っといてください。